笑顔咲く町天ヶ崎、みんなの天ヶ崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナー。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
本当お久しぶりです。
会いたかった。
いや、笑顔が見れて嬉しいです。
ただいま帰りました。
はい、おかえりなさい。
聞いてましたよ。
ありがとうございます。はい、ちょっとやらかした時もありまし
たけど大丈夫大丈夫。ありがとうございました。はい、さてでは今日はどなたでしょうか。
はい、今日は西宮県税事務所修税第二課課長の溝口敦俊さんと、芦屋健康福祉事務所監査福祉課大山剛さんにお越しいただいています。
はい、
はい、溝口課長からは税収確保重点月間について、大山課長からは障害者の仕事支援についてお話しいただきます。
はい、わかりました。こんにちは。
よろしくお願いいた
します。
よろしくお願いいたします。
お二方ともなんか噂によると初めてとか。溝口さんどうですか。
全く初めてです。
そうなんですね。はい、今の心境は、は
い、まあいつも通りに
喋りたいなと。落ち着いてますね。
はい、
すごいです。はい、大山さんは。
はい、もうラジオ局に入るのも見るのも全く初めて
なので
、
は
い、いやこんなんなんだと思う。
こんなんなんですよ。アットホームでしょ。
確かに。ありがとうございます。
ね、あのきっと癖になりますのでまた、ね、よろしくお願いします。そうなんですよ。で、楽しんでいただければと思います。はい
はい、ありがとうございます。
では先に溝口さんからお話をお伺いしていきますね。はい、県税事務所修税課ということで兵庫県の税金を扱ってらっしゃると思うんですけれども、はい、例えばこの県税を納期限までに納付しないとどうなるんですか。
ちょっと難しい、ちょっと厳しい話になるんですけど、
うんうん、はい、
まあまあ一応法律で定められた納期限というのがありまして、はい、まあ、翌日から1ヶ月、間は 2.4%、
うん、
でその後 8.7% の年間利率で、まあ、あの、まあ、納付がなければ延滞金っていう形でかかってきます。でこの利率は、まあ、毎年変動するんですけども、うん、参考までに、はい、こちらですね、来年の1月から、
はい、
翌年の12月ちょっとまた変わりまして、
うん、
この今言いました 2.4% が 2.8%、 はい、で 8.7% が 9.1% になりますので、
あららららら、
はい、できる限り納期限内に納めていただけたらなと思うんですけど、
うん、
これ、まあ、全額その、まあ、税っていうのは納付されない場合はこういうのが届い、かかってくると、
うん、
で、まあ、形的にその納めてらっしゃらない方については督促状っていうのが書類上送られますので、
うん
うん、でそれでも納められないっていうと差し押さえっていうちょっと厳しい処分になってきます。ですので、ま
あ、
督促状が届いた場合はですね、うん、まあ、支給ご開封していただいて、
うん、
で内容を確認していただき早期に納めていただくようにお願いしたいなと思います。うん、はい、
結構厳しい話でしたね。
厳しいです。はい、申し訳ない。
はい、ね、まあ、それは義務なのでね、納めていただかないとというところではございます。
はい、
ね、はいはい、まあ、ではさらにその督促状が届いた後も、はい、はい、納付しなかったらどうなんですか。
はい、これもちょっと今触れたんですけど、まあ、督促状が出ました。
はい、
でその指定納期限までにその督促状の指定納期限ってありますんで、まあ、それまでに納められない場合は、
うん、
税金の納付がない方に対しては滞納処分、いわゆる今の言いました差し押さえっていう厳しい処分になってきます。
うんうん、
でまずその滞納している方のその財産ですね、
はい、
その差し押さえする前に調査っていうのがあるんですけども、
うん、
そういうのもさしていただきながら、
うん、
あるかどうかとその財産があるかないかっていうところの納付の意思がない方に対しては、
うん、
その可能な限りのその差し押さえっていう、
うん、
まあ、厳しい処分っていう形になってきます。
うんうん、
はい、
うん、そうか、
はい、
まあ、でも具体的にそのね、まあ 財産をね発見されたらどのようなものを差し押さえるという形になってくるんでしょうか、はい、ちょっと具体的に聞いてますけど
、まあ、このラジオでお伝えするのもちょっともう恐縮なんですけど、まあ、あの僕たちこれが仕事ですので、はい、あのちょっと言いますと、まあ、その差し押さえっていうのに自信に先立ってですね、あのその差し押さえの対象となる財産とかの有無の、あの価値、まあまあそういうのを調査します、はい、でこれっていうのはその法律に基づいたあの権限ですので、うん、あのまあ、まず一つ目はその質問検査、僕たちその与えられている検査権というのがあるんですけど、滞納者の取引先とか勤務先、あるいはその金融機関などに対してですね、あの財産調査を実施することができるすごい権限を持ってます、うん、
はい、
でこれっていうのは、まあ、まあご本人、まあ、その滞納をされている方 の, その事前の了解なしに実施することができる権限ですので、うん、まあ、これでまあ発見に至った場合はですね、はい、あのまあ、ちょっとね、あのラジオでも言いにくいんですけど、うん、あのもう差し押さえ、っていう、まあ、強烈な、
うん、
まあ、金銭を取り立てるという流れになります、
うん、
で、まあ、そのお金、まあ、今お金の話をしたんですけど、例えばその、その不動産であるとか、うん、まあ、滞納されている方が不動産をお持ちであるとか、はい、あるいはその自動車ですね、自動車であるとか、あの動産、まあ、言うたらその貴金属、うん、まあ、ちょっとまた後でも言いますけども、うん、っていうそのもの、形とするものっていうのを、それは購買という手続きに変えて売却させていただいて、うん、で金銭に変えた後にその、うん、うちのその県の滞納処分に当てるという形になります、うん、でもう一つその今ちょっと動産っていう話させていただいたんですけど、うん、これっていうのは二つ目のこの、まあ、これも権限なんですけど、捜索っていうのがあります。警察じゃないんですけど、はい、警察みたいな捜索っていうのがありまして、うん、でこれは何かっていうと、滞納者の住居とか、あるいはその事業所に立ち入りまして、うん、でそこで机の引き出しとか戸棚とか開けさせてもらって、うん、差し押さえるべき財産がないかを調査します、
うん、
はい、でこれは本当に今申し上げたその、質問検査でも捜索っていうのはこれも強制調査ですので、これは拒否することができないということになってます、
うんうん、
で、まあ、過去にですけど、うん、西宮県税事務所の方では普通自動車であるとかトラックであるとかタンクローリーとか、あとまあ今言った土地とかマンションなどもそういうまあ滞納処分っていう形で購買させていただいて、うん、そういう過去の、まあ、実績もあると。
なるほど、
はい、ですので、まあ、うん、これ今ちょっとお伝えした内容ですけど、うんうん、これってあの本当に大変強力な、うん、あの私ども調査権持ってますので、うん、まあ、当然ながらですけど、うん、慎重に丁寧に、うんうんうん、まあまあ職員のみんなは業務に取り組んでるっていうことで心がけてます、
うん、
はい、
まあ、でもね今ちょっと話聞いててドキドキはしましたけれどもまあでもしっかり収めておいていただければ そんなことはありませんので、ね、は
い、ないです、
はいはい、皆さんご協力をどうぞよろしくお願いいたします。ちなみに今月は税収確保重点月間ということなんですが、はい、それについてお願いします。
はい、これはですね一応兵庫県、うん、それからまあ各市長とですね、まあ、連携しまして毎年その毎月12月に、うん、税収確保重点月間ということで定めさせていただいて、はい、税金が未納となっている方に対してその働きかけを集中的に実施するという月間になってます、
はい、
まあ、例えばその納付されていない方に対してはその今言いました兵庫県と各市長とですね、うん、共同で文書を出したりとか、
うん、
あるいはその、差し押さえを集中的に行って、まあ、これも合同でさせていただいたりとかいう月間になってます、
うんうん、
で、まあ、昨年度の納付率っていうのが、まあ、西宮県税事務所の管内にはなるんですけど、ご納付していただいた方が 98.1% で、まあ、滞納これわずかに 1.9% ということになってまして、まあ、多くの皆様にご納付していただいてますので、はい、大多数の納税者の方々と公平性を意識して滞納者に対しては徹底した財産調査と速やかな財産の差し押さえを実施しているという月間になってます。
わかりました、はい、まあ、でもね納めたくても1回で納めることができない方もいらっしゃるかと思います、はい、
あります。
そんな場合はどうしたらいいですか。
そうですね、まずその法定納期限、まあ、いわゆるその納めれないっていう場合はですね、はい、一括納付が困難という時は、まあ、直ちにその納税の相談も受け付けております、
はい、
ですので、まあ、一括による納付納税の困難な場合でし ある場合はですね、そのままになさらずに、うん、早い段階で、まあ、県税事務所や、うん、あるいは各市役所、うん、町役場にご連絡いただければなと思います。
そうですね、はい、気軽に、ね、ご相談をいただければと思います。
そうですね、
大会のことになる前に、ね、はい、なるべくね、よろしくお願いいたします。はい、では溝口さん、はい、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、わかりました。県税と市町税の納付をうっかり忘れておられましてもですね、これ滞納になってしまいます。ですので今後今一度ご家に、まあ、ご自宅に届いた納付書の納税通知書ですね、ご確認いただきまして、納められていない県税あるいは市町税がありましたら早急に納付いただきますようよろしくお願いします。はい、で税はですね、まあ、教育福祉とか産業振興など私たちの暮らしを支える大切な財源ですので、その、提供には多大な費用がかかってまいります。このように公的なサービス費用を補うものとして皆さんが互いに支え合いながらですね、より良い社会を作っていくためにこの費用を広く公平に分かち合うことが必要ですので、税金ってなんとなく、はい、納めたくないなっていう、まあ、県民市民の皆様いるかと思いますけども、皆様、まあ、公平公正な県民市民の不当のためにですね、うん、ご協力お願いしたいなと思っております。
はい、わかりました。はい、初ラジオ溝口さん、すごく落ち着いて分かりやすく、ね、説明していただきまして、はい、どうもありがとうございました。またお待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ではお隣の大山さん、お待たせいたしました。はい、障害者の仕事支援について今日はお話しいただけるんですね。
はい、はい、阪神南県民センターでは障害のある人の社会参加に大切な働く仕事をするを応援しております。うん、働くことは障害のある人が誇りを持って生活するために重要です。
そうですよね、働くってことは社会人としてすごく大切なことですよね。
はい、その通りなんです。うん、しかし障害のある人にとって働くというのはより困難なものになっています。うん、そのため兵庫県では誰もが自らの適性に応じて能力を発揮して働くことのできる社会づくりを支援してきました。うん、阪神南県民センターでは障害のある人が働く福祉事業所の団体に委託して製品の販売会を開催しております。おととい芦屋市ではきらめくときめくものづくりという販売会を開催させていただいております。また尼崎でも来月1月16日にコープ神戸尼崎近松店で販売会があります。2月にも日にちは決まってないんですけれども絆市という販売会を予定しております。
絆市、甘地か助け合いの輪っていう販売会の予定なんですね。
そうですね。
でも絆市、はい、ってすごい親しみやすいネーミングですよね。これ
平仮名表記ですかね、
全部。
そうですね、
絆市ってね。
はい、その通りなんです。いいですね。うん、はい、これは人と人との絆を強くして、うん、共に支え合う社会づくりを願ったネーミングとなっております。うん、ところでネーミングということで障害の世界でですね、受産という言葉があります。
受産、
はい、
授ける、
はい、こちら漢字ですね。はい、授ける産業ってなるんですけど、うんうん、でその、商品を受産商品と呼んでいたんですけれども、うんうん、まあ、これ非常に硬い言葉なので、うん、これに代わる愛称を兵庫県の方で公募しました。でその結果ですね、ここ色品というですね言葉が選ばれております。
ここ色品、全部ひらがなですね。
全部ひらがななんですね。うんうん、はい、このここ色品、まず皆さんに知っていただきたい、覚えていただきたい、うん、そしてここ色品を買っていただきたいと思っております。
うんうん、いいですね、ここ色品。まあでも障害のある方が心を込めて作ったここ色品ということですね。
はい、そうなんです。
うんうん、
ここ色品が売れれば障害のある人が働いて受け取るお金も増えますし、
うん、
リスナーの皆様にはここ色品を知っていただいてぜひご購入いただきたいと思っております。
そうですね。じゃあこのここ色品はどのように手に入れることができます？どこで買えますか？
はい、まずですね、ここ色品、うん、販売会で購入することができます。
はい、
販売会の情報は12月1日発行の県民代理兵庫12月号の、裏表紙の記事に記載しております。うんうん、尼崎の窓口はたけのこの里さん、電話番号は 06-6437-2928 になっております。うんうん、またアマウェルフェアということで尼崎市役所で販売会が予定されております。こちらは12月10日11日の水曜日と木曜日の午前10時から午後2時まで開催されます。1月は14日15日、2月と3月は18日19日に尼崎市役所で開催されます。
うん、じゃ ター今ご紹介いただきましたけれども、はい、その他にどこでココイロ品手に入れられますか？
はい、販売スペースをお持ちの障害事業所さんもあります、はい、例えば天ヶ崎市の東谷川町にあるタオ工房さん、さっきちょっと見せてもらったこれがタオ工房さんのものなんですけれども、はい、これこちらの方は綺麗な販売スペースをお持ちです、う
ん、かわいい。これね、実は今私の手元にあるんですけど、鍋つかみですかね、
う
ん、はい、チェックの生地で作られましたこう鶏さんの形の鍋つかみなんですけれど、これ2つセットで持ってきていただいたんですよね。
はい、そうなんです、
はい、今ちょっと私の手元にある分を YouTube のカメラに向けさせていただいてるんですが、かわいい。
かわいいですね。
そうか、こういう商品があるわけですね。
はい、
ちなみにネットでも入手できたりするんですか？
はい、そうですね、兵庫県では、うん、プラスぬくもりというサイトを運営しておりまして、プラスぬくもりで検索していただくと、うん、ホームページが出てきます、
うんうん、なるほど、まあ、ネットでも入手できるということなんですね。
はい、
うん、
あと最近ではですね、いろいろな公共施設や民間施設で、うん、出張販売を開催しております、うん、はい、なので皆さん出張販売を見かけられましたら立ち止まってココイロ品を見ていただきたいと思っております。
そうですね、はい、とにかくココイロ品皆さん覚えていただきたいと思いますし、あとね、他にも持ってきていただいているものがあるんで、せっかくだから、はい、紹介してくださいませ。はい、どんなんあります？じゃあ石田さんもちょっと、はい、どんなんか見せてください。
サオリオリですか？
はい、サオリオリの、なんだろう、ランチョマットですね、うんうん、こちらはコケ玉、
溝口さんが持ってくださってるのがコケ玉、はい、かわいい、目もついてますよ、かわいい、
ついてます
ねえ、
はい、自然の中でっていう感じの願いを込めたものがあります、う
ん、
はい、
気持ちのこもった作品ばかりですね。ココイロ品、ぜひ皆さん覚えてくださいませ。ネットでもね、購入することができるということですからね。では大山さん、最後になりますが、一言リスナーの皆さんにお願いできますか？
はい、障害のある人が働いて制作するココイロ品を知っていただき、ご購入いただくことが障害のある人たちへのエールになります、うん、共に生きる街づくりにつながります。なので、いろいろなココイロ品がございますから、こちらをですね、日常使いですとか、お友達のプレゼントなどにですね、お使いいただくいて、ココイロ品、ぜひ使っていただきたいと思っております。
そうですよね。はい、ココイロ品、全部ひらがなです。はい、覚えました。大家様、どうも、はい、ありがとうございました。では、最後に石田室長からは、今日は阪神つながり交流祭のことですね。
はい。うん、先日このコーナーでもお知らせしましたが、阪神つながり交流祭が今週末の日曜日12月7日午後1時から開催されます。
おい、
大学生で組織する実行委員会が企画運営し、地域団体や事業者の皆様が相互に交流しつながることができるイベントなんです、
うん、
阪神地域の大学などの学生が事業者の皆様と連携して取り組んだ地域活性化活動の発表やブースセッション、グループワークなど交流プログラムがたくさんとなっています。
うん、そうそう、これこの間ねラジオで聞いてましたけれども、
ありがとうございます
申し込みがいるんでしたっけ？
はい、実は申し込みは今日12月5日金曜日が期限となっているんですけれども、当日参加も大歓迎です。
よかったです、はい。
はい、地域活性化や地域創生に興味がある方、それから阪神南地域が好きな方、
うん、
大学生と意見情報交換がしてみたい方など、ぜひお気軽にご参加ください。
わかりました。このチラシでは阪神南地域を盛り上げたい人大集合となってますよね、はい、場所はどちらですか？
はい、場所は、江南大学西宮キャンパスです、うんうん、阪急西宮北口駅から徒歩3分南側ですね、
うん、
でから JR 西宮駅からは徒歩13分です、
はい、
ちなみに参加料は無料です、
はい、
詳しくはウェブで阪神つながり交流祭と検索してみてください。
はい、わかりました。もう16回目になるんですね。
そうですね、
すごいな。第16回阪神つながり交流会交流祭ですね、
はい、
12月7日日曜日午後1時から5時まで江南大学西宮キャンパスにて参加費無料で行われます。ぜひ足を運んでみてくださいということでして、本日は西宮県税事務所から溝口課長、はい、そして芦屋健康福祉事務所の大山課長、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。 南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。